皆さんこんにちは。今日は皆さんとご一緒に不思議なものを考えてみたいと思ってます。さあ、その不思議なものとは何でしょうか。それ今私の手に持っている化石です。化石というのは昔住んでいた生物の、まあ、遺骸といいましょうか、それが残ったものです。ですから化石があるということは、その化石が生きている時の生物の一つの証であるとなるわけです。私が手に持っているこちらの方は、これはおそらくすねの一部でしょう。こちらに持っているのは、これは、まあ、背骨の一種です。しかもこれは恐竜の化石です。この小さなこの化石は恐竜の尻尾のある部分、まあ恐竜の場合は頭からずっと背中、そして尻尾へと、まあ、脊髄があるわけですけども、その尻尾の方の化石です。でこういう化石が発見されるということは、やっぱり昔恐竜がこの地上に生きていた、まあそういう証拠になるわけです。日本ではそんなにたくさん恐竜の化石は出ませんけれども、これは世界のいろんな国では莫大な数のたくさんの恐竜の骨が、まあ、発掘されてます。大きい骨もありますし、小さい骨もあります、うん、でそういう骨を掘って、そして私たちはそれを組み立てて、この恐竜はどういう恐竜であったか、まあそれを、まあ、復元するわけです。生きている時の形に、まあ戻すわけです。まあ、日本はおそらく世界でも1、2の恐竜についての知識の高い国だと思います。まあ、日本の人々はですね、小さな幼稚園や小学生からですね、大きな大人に至るまでですね、みんな恐竜が大好きで、で恐竜のことを何でも勉強しようとしてます、うん、もう毎年日本の場合ですね、もう国のあちらこちらで恐竜を皆さん方に見せる、まあ博覧会、展覧会、そういうものを持たれてます、うん、そしてそこにはもう毎年たくさんの日本人が、まあ、もちろん外国から来る人もいますけれどもね、恐竜の骨を、恐竜の復元した姿を見ようとしてですね、集まってきます。まあそういう人々を見てるとですね、ああ日本人って本当に恐竜が大好きなんだなと思います。でいろいろそういう方々と話をしながら恐竜のことを聞いてみますとですね、一つ不思議なことを発見するんです。それは何かというとですね、日本の方々が、日本人が持っている恐竜についてのイメージ、考え、それがですね、実は恐竜を掘ってる私たちから考えるとですね、ちょっと違うんじゃないだろうかということです。つまり日本人は恐竜を誤解してる、間違って恐竜のことを理解してる、まあ、そういうことに気がついて、これは何とかしなくちゃいけないと思うわけです。実は今回この恐竜のお話をするシリーズ4回ありますけれども、その4回を通してですね、恐竜の本当の姿をぜひ知っていただきたい、理解していただきたい、そう考えているわけです。そしてもし私たちが恐竜の本当の姿を理解し知った時ですね、その恐竜がどういう動物だったのかということはっきりすると思いますし、その動物が作られた、聖書の中には恐竜も作られたと書かれてますけれども、その恐竜がこの宇宙をお作りになった神様によって作られた理由、その意味、それも分かってくるんじゃないかと思うのです。これから4回にわたってですね、ぜひそのことをご一緒に学んでみたいと思います。 で今日はまず第1回目としてですね、恐竜の大きさについて皆さんの持っている誤解をちょっと解いてみようと思います。恐竜の骨はいろいろな大きさがあります。それを見ると私たちはですね、いろいろな恐竜がいたということがわかるわけです。例えばこの化石ですが、まあこれはいろいろ崩れてますけれどもですね、かなり重いです。でこれはいろいろ調べますと恐竜のすねの化石であると、それが潰れた化石であると分かります。こちらの方はこれもやはり恐竜の足の化石ですけれども、見て分かるようにですね、丸い足の化石の一部分です。これが完全な時にはですね、おそらくは1メーター2、30長さがあってですね、そしてぐるっと丸くなってる、まあそういう大腿骨であるということが骨から分かります。でこういう骨をいろいろ調べてみますと、恐竜の大きさ、これが分かるわけです。まあ恐竜の一体分、一つの恐竜の全ての骨が一緒に出るということはめったにありません。バラバラ出てきます。でもたまにそういうことが、ラッキーなことがあって、その恐竜がどういう恐竜であったかということを組み立てることができるような、そういう骨あるんです。そのようにして恐竜の大きさがはっきりと分かった恐竜、これは今世界でですね、まあ、2000体から3000体くらいあるんじゃないかと言われてます。でそういう恐竜の骨を実際に組み立てたもの、それに肉付けして実際の恐竜の姿を回復します。そして2000体から3000体のその大きさを比べてみるとですね、非常に興味深いことが分かります。どういうことかというとですね、それの平均の大きさは日本人、私たちが考えている恐竜のイメージとは全く違うということです。どうですか、例えば展覧会博覧会に出ている恐竜の姿、これはものすごく大きいやつで恐ろしいやつで、ね、そして強くて、まあ、肉食の恐竜もいるでしょう、草食の恐竜もいるでしょう、でもとにかく大きい、恐ろしい、まあ、恐竜って恐ろしい竜と書きますけれどもね、そのイメージ、それがですね、日本の私たちの持っている恐竜に対するイメージです。ところが実際に大きさが分かる恐竜調べてみますと、比べてみますと、平均の大きさは家畜くらい、つまり牛や馬、ラクダ、そのくらいの大きさの恐竜が一番多いということが分かります、統計的に。まあ、例えば、まあ、一つの表を作ってみましたが、まあ、それは最近発行されました非常に立派な恐竜のデータを載せた本ですけどもですね、この本の中のデータを取り出して、そして恐竜の大きさ、これを統計的に考えてみますと、一番多いのは、恐竜の一番多いのは頭の先から尻尾までが2メートル、3メートル、4メートル、そのあたりの恐竜が一番多いということがわかるのです。そのくらいの大きさの恐竜というのは、これは今の私たちの周りにいる家畜の大きさです。つまり恐竜はですね、大きいのもいました、確かに大きい骨が出てくるんですから、小さい恐竜もいました、小さい大人の恐竜種がいるんですから、そういう恐竜もいましたけれども、恐竜の大部分は私たちの身の回りにたくさんいる家畜たちの大きさであった、わかるんです。そうするとですね、家畜の大きさが恐竜の大部分であったとするならば、恐竜というのは決して我々人間にとって恐ろしい動物ではなかった、家畜のように人間と一緒に住むことのできた、そして、まあ、家畜は大体人間のいろいろなことを、お仕事を手伝ってくれるものが多いんですけれども、おそらく恐竜も 昔人間と一緒に住みながら人間のいろいろな仕事を手伝ってくれたというか、ね、人間とそういう共同で何かをするというのはそういう存在の動物だったと考えられるんじゃないでしょうかですね。聖書の中にはですね、神様は人間が作られるちょっと前に動物たちも作られたと書いてありますけど、神様はやがてご自分がお作りになる人間のために人間と一緒に何かを協力して働くようなそういう存在である恐竜もお作りになって、そして人間がその恐竜と一緒に素晴らしい生活をすることができるようにと考えてくださったと、我々今恐竜の骨を見ながら考えることができるんじゃないでしょうか。恐竜は決して大きくて恐ろしくて獰猛な動物であるというイメージ、それはなくしてください。恐竜は家畜と同じくらいの大きさで、人間と一緒に生活しながら、まあ協力しないが し合いながら、ね、楽しい生活を送っていた言えるんじゃないかと思うのです。今日はですね、第1回目としてですね、恐竜の平均の大きさについて、これは家畜くらいの大きさであったということをぜひ覚えておいていただきたいと思うのです。この後さらに第2、第3、第4とですね、恐竜の不思議、恐竜の素晴らしさ、真実、それをお話ししようと思っております。今日のお話はここまでで終わろうと思います。どうもありがとうございました。